スノーさんのフォトスクランブル始まります。この番組は記念写真からアート作品まで写真とカメラのことを何でも語っていこうという番組です。
スノーさんのフォトスクランブル、スノーです。今日は張り切って朝6時半に職場であるというかが大学に着いてしまって、
6時半に着いたの？
6時半に着いて、
一体何時に出たの？
いや朝5時に出ましたほうそしたらこう当然開いてなくてですね、
鍵は貸してもらえないんでしょ？
いや鍵はあるんですけど学校そのものが6時半には修衛さんもまだ開けていないっていう。
ああ、そうですか。
はい。表玄関が開いてなかったっていう。
そうなんだ。
そういう、非常に張り切りすぎているスノーです。はい。お送りしますのは私と。
ハズケと。
はい、小関でお送りします。
はい、ということで、始まりましたスノーさんのフォトスクランブルでございますが、まあ、スノーさんは、新しく、はい、第2つく先生になったと、
はい、
いうことで、新学期大変そうですが、小関さんはどんな感じなんですか最近？
なんか今うちの中を、リストア大会になっていてですね、襖がないんですよ今。
ほう、襖がない。
襖の張り替えとか畳の取り替えとか、なんかそういうレベルでうちの中ごちゃごちゃやってて、それの立ち合いばっかりやって
ます。大変。
あ、そうなんだ。
もう十何年ですね。
ほうほうほう。
やれてて、
うん。
大家さんと相談して、もうそろそろどないかしよう
っつって。ほうほうほう。僕さ、その賃貸のやつってよくわかんないんだけどさ、
はい、
そういう時って、どういう風にするの？小関さんがお金を出して張り替えるの？大家さんが出すの？
うち基本的に大家さん持ちでやってますね。
あ、そうなんだ。張り替えてくれるんだ。
まあでもなんか敷金返ってくるかどうかわかんないです
けどね。ああ、納めてる分から使われてるの。
不動産屋が間に入っていないのは良くも悪くもっていう感じなんで。
あ、時価なんだ。
その辺は時価談判でどうしようかね、なんて感
じで。でもとりあえず今回のはじゃあそういう大家さん持ちでやってくれてるってこと？
ほうじゃいい。野良の補修とか自分でやってたりしてるんで、あんまり借家っぽい使い方はしてない。
ああ、そうなんだ。まあいろいろね。僕は。なんかようやく、まあ、入学式卒業式入学式か、順番から言うと、が落ち着いて、今日遠足とは言わないのかな、校外学習って言えばいいのかな、なんか遺跡のあるところで、何でしたっけ、スノーさんが言ってた、青森だかなんかの。
ああ、三の丸遺跡？
ああ、そう、そこの
三内遺跡だ。三の丸じゃないよ。三内遺跡です。
あそこの話とか説明の中に入って、スノーさんのことを思い出してしまいましたが。
そうですか。
ちょっと余裕があったらね、なんかそういう子供に説明してるのを自分も聞いて楽しんじゃいと思ってたんですけど、今日は2班に分かれてだったので、こっち取ったらあっち取ってで、よく聞いてられなかったんですが、ちらちらとそんな話ですね。なんかもういよいよ学校もね、新学期始まってそういう、校外学習とかいろいろと始まってくるみたいなので、なんか来月ほとんどってことはないけど、2日に1遍ぐらい学校関係の仕事になりそうな感じで、ちょっと忙しくなりそうな感じでございますが、今いよいよ始まったかなという感じでございます。で今週はその台のつく先生になったスノーさんが、どんな感じで今活動しているのかと というところで、はい、まあ、早速面白いことをしてきたということなので、はい、お話を聞いていきたいと思います。
キーワードにらしさを考えるポッドキャスト、毎週月曜配信、皆さんお聞きください。
はい、ということで、授業は、
はい、4月の第1週から始まったんですけど、
うん、
まあ新しい学部なもんですから、
うん、
あの学生さんそのものがフレッシュっていうか第1期生、おーおー、学部としては1期生、
はいはい、
ということはですね、
うん、
何もないところから始める
ので
、くれたら秋ぐらいに機材のリストとか言われて、
うん、
そういうのを作ったりとかして、
うん、
で、まあ、3月あの結構ギリギリになるんですよねって言われて、機材が入ってくるのが、
はいはいはい、
そしたらちょうどね、あの震災があったので、
うんうんうん、
まあ、かなりあの流通とかそういうところで、
うん、
あの無理が出てきまして、
うんうん、
やっとまだ実は納品されてないものもあるぐらいなんですけど、
あ、そうなんだ、
ね、うん、最初カメラないかもとか言われたんですよ。
へぇ、
もうキャノンさんなんですけど、
おうおう、
とか言って、それは困りますって、まあ、言ったら、なんとか揃えてくれて、
ほうほうほう、
とりあえず最初の授業の時には揃ってるんですけど、
うんうん、
多分3月のもうギリギリ待つというか、
うん、
来週から授業っていう時に入ってきました。
うんうんうん、
なので、そこから慌てて、あの、箱開けに行ってという。
うんうん、
そんな、それで一週間ずっとなんか大学に通ってたんで。
それも大変だよね。いっぺん数来ちゃったら、その準備だけでも大変だもんね。
そうですね。
うん、
あの、まあ、こういう経験は滅多にないとは思うんですけれども、
うんうんうん、
新規立ち上げっていうのは、まあ、そういう仕事をしてる人は別として、僕なんかはほとんど初めてなので、
うん、
こんなに大変なんだと思って。
なるほどね。
ストラップを16台通すのに、
うん、
大体10分くらいかかるじゃないですか。
箱、うんうん、
開けて、あの、こうね、いろいろ、くるんで、外して、
うんうんうんうん、
ストラップ出してって、
うん、
つけるのにやっぱり10分くらいかかるので、
うん、
軽くあの2時間くらいかかってるんですよ。
うん、
あれには、あれをやった時にはちょっとさすがになんか泣きそうになる。
自分のカメラの時は嬉しいけどね。
1台目、2台目の時は嬉しくてよって。営業の人が手伝いに来ますよって言ってたんですけど、あ、まあ、いいですよみたいに言っちゃったのが大失敗で。
ああ。16台も買ってんだから営業にやらせたらよかったじゃないですか。
ね、手伝ってくださいって言えばよかったんですけど。うん、まあ完全になんかそういう物流にやられた、
うん、
後だったんですけど、
はい、
はい、で、まあカリキュラムとかほとんど一応紙の上ではできていたので、
うんうん、
まあ写真の学生さんじゃないので、まあ、うん、一般的な教養もあり実習もあり、まあ、実習科目なんですけど、実習だけいきなりやってもなんだかよくわかんないだろうって、
うんうんうん、
失敗はあのカメラの歴史というか、なぜカメラかっていう話をしようと思ったので、
うんうん、
ちょっとあのカメラオブスクラという、まあ、カメラの原型ですね、
はい、
そのをちょっと本調べまして、
うん、
であの調べてるうちに、あ、ここの教室だったらそのカメラオブスクラというのは暗い部屋っていう意味で、うん、まあ、歴史を知ってる人もほとんど知ってると思うんですけど、
うん、
大きな部屋のに、まあ、の壁にレンズなり 小さなピンホールなり穴なり開けると、うんうん、壁の向こう側に反対側に外の光景が映し出さ、こうひっくり返って映し出されるやつなんですが、
うんうんうん、
あのまあそれを、大体小中学校でそういうあの実験ぐらいはやりますよね。
いや知らない、そんなことやったことないよ。
そうですか。
う
あれ小関さんとかやった？
どうだろうな、あんまり覚えない。
あ、そうですか。あ、そうなんだ。僕はちょっとなんかやった覚えが。
そういうのがあるよっていう説明だけは受けたと思うんですけど。
あ、そうですか。ああ。
それ実際にやったの？小学生か中学生で。
そうですね。あの、なんて、伝じろうさんみたいな感じで箱を作ってですね。
うん、
で箱の中にあの、線香を入れて、
うん、
で、穴を、こう、ポツって開けるとその光が直進するじゃないですか。
うんうんうん、
でこの煙でその直進する様子が見えて、で、ほらこっち側に見えるよねとかそういうのをやった記憶があるんですけれども。
それは像として映ってるの？
うん、あのそれの後に今度レンズをここにつけるとねって言って、まあ先生。うん、理科の先生だったのかな、小学校の時なんですけど、
うんうん、
理科系の先生で熱心だったせいもあるのか、
うん、
レンズつけるとすごくよく見えるからやってみって言われて、
うん、
一時期なんて言うんでしょう、クラス中にカメラを持つくらい
へ、
男子の何人かかな、結構な人数が、
うんうん、
みんないろいろなレンズをつけたりいろんな大きさの箱を売って、
はいはい。
作ってました。カメラ。
ああ、じゃあそれすごいいい先生が、あれだったんですね、なんか煙で光がどうとあれするかっていうのは、なんか言われてみたらやったような気もしますけどね。
うん。まあ僕もそれっきり全然ね、あの、まあ写真という、あの仕事について、しのぼのカメラとかは、
うん、
まあ写真学校ではやったんですよ、その後やっぱり。
うんうんうん。
横のカメラに、本当のピンホールカメラ。
うん。
ではやったことがあるんですけど、
うん、
まあそれよりもうちょっとこうもっとなんていうんでしょう、起源を遡るともうアリストテレスとかですね、
うんうん、
あと一番古い記憶はあの中国で紀元前5世紀ぐらいに記録が起こっているんですね、
ほうほう、
いうことなので、まあそこまでちょっと遡らせてみようということで、
うん、
あの、まあ、デジカメは使うけど、この授業は、こう、なんて言うんでしょう、アナログな授業なのかなっていう感じ、うん、まず、紀元前はどうだったかっていう話を、
うん、
こんなことをやって、その画像が映るっていうのは、分かってた、っていうのをやろうと思いました、
うん。
教室はまず、全部こう、カーテンで、真っ暗になる。できていると、
うんうんうん、
片側が大きな窓、
うん、
非常に大きな窓で、しかも14階なので、
うん、
めちゃくちゃ景色がいいんですよ。
はいはい。
はい。そんなもんですから、あの、そのカーテンのところに、そのピンホールの穴を作りまして、
うん、
で、幅2メートル半かなの、あの、でっかいサイズ。スタジオで使うトレーシングペーパーですけど、
うんうん、
それをスクリーンしまして、映してみたら、うん、結構なので、
これ写真アップしてくれてますけど、はい、はっきり写ってますね。
うん、結構はっきり写ってます。
こんなんできるんだ。ピンホールってどれぐらいの大きさの穴を
開くの？ あのね、まあ後で写真あるんですけどね、だいたい1センチぐらいかな、直径。
あ、1センチなんだ、大きいんだ。うん、
いや、あの、これ、カーテンからこのスクリーンまで3メーター以上離れてますから、
うんうんうん、
あんまり小さいと、光量が出ない。
うん、ああ、なるほどね。
で、一応その昔の本にですね、
うん、
結構日食を観測するのに、
うんうん、
直接目で見ちゃって、
うん、
ね、あの網膜やけど、
12
世紀の話なんですけど、
うん、
でその時に、まあ、そういうあの、まあ、科学者といいますかね、うん、そういう 割とそういうこと啓蒙書を書いてる人が、
うん、
あの日食の起こる方向の屋根にブドウ酒ダルの注ぎぐらい注ぎ口ぐらいの穴を開けて、
うん、6
メートルほど離れたところに平らな板とかついたてを置くようにって、
はいはいはい、
日食を見たい人はっていうそういうまあパンフレットというか、
へえ、
まあ今でいう今でいうブログみたいな感じのを書いてる記録がありまして、
へえ。
まあ一応それを参考にしたんですけど、ブドウ酒ダルってどのぐらいの大きさかわかんないも
っと大きそうですね。
まあじゃあ結構大きくてもいいんだと思って、
うんうん
うん、その1センチぐらいの穴を使ったんですけど、
うんうん、でそれは試行錯誤して1センチになったの、それとも、まあ、とりあえず1センチでやってみようって感じだったの？
そうだ、そのレンズがですね、
うん、
一番最後にですよ、ブログの一番最後の方にあるんですけど、
うん、
あのブログでこの写真のね、
うん、
CD の穴です。
CD の穴？
CD ケースの。
あ、はいはいはい。
あの、これ、実はキャノンのカメラに、入っていた、
うん、
ソリューションですけど、
うん、
はい、あの違う、これレンズのね、日本かなんか入ってる、レンズのあれですね、宣伝用の画像が入っているディスクですね。
ほうほうほうほう。
後ろから3番目くらいに
ある。ああ、ありました。はい。
はい、EF レンズって書いてあるでしょ。
うんうんうん。
はい。で、あの、黒のマスキングテープも貼りまして、うん、真ん中はちょっと透明なところ。
うん
で、カッターでグリグリって切っただけなんですけど。
へぇー。この穴はただの穴っていうこと、レンズが入ってるわけじゃないん
でしょ？あ、これはただの穴ですか、
うんうん、
これはもう CD そのものなので。
うんうんうん。
はい。あの CD の中心ちょっとね、あの透明じゃないですか。
はいはいはい。
あれだとちょっと、まあ透明なのも面白いのかもしれないんですけど、
うん、
あの、どうなるかわかんなかったんで、とりあえず、マスキングテープを折っちゃって。
うんうん
で、まあ、ピンホールは、ピンホールカメラやってる人は知ってると思うんですけど、できるだけ薄くて、
うん、
あとはエッジが鋭くっていうか、しっかり丸になっていると、綺麗な画像ができるんですよね。
へー。薄い方がいいんだ。
まあ、まず薄くないとダメですね。
へ
ー。写真を撮ろうと、撮るためのピンホールは、まず、金属の薄い板とか使います。
ほー。なるほど。
で、あの円も深円じゃないとなんか歪んだ画像になっちゃうんですけど。
はいはいはいはい。
で、厚みが厚いとその屈折するところが何箇所にもなってしまうので、何箇所にもなってしまうっていうのは、手前と出る側、
はいはいはい、
するというかね、
うん、
そこを通る光の軸がずれてしまう。軸じゃない。うんうん、光の筋がずれてしまうので、
うん、
結局像がボケることになるから、
なるほどね。
できるだけ薄い方がいいんですけど、
うんうん、
まあこれ CD ちょうどいいかなっていう。
うんうんうん、
ただ本当に思いつきで始めたことなので、
うん、
その場にある材料でやっとったんです、
うんうん。
で、このカーテンにこれを貼り付ける、っていうのを最初は妻に見たんですけど、ダンカーって結構ゴワゴワしててうまく貼り付けられない
と
か、
うんうん、
なもんですから、この箱はですね、
うん、
箱に貼り付けてあるんですけど、
うん、
実装の三脚の足が入ってた箱をジョキジョキ切って
そうなんだ。
はい、うん、これマウント代わりにして、
うんうん、
すごくなんか小学生の工作のような、はい、人の大の作る先生のやることづらいなとか
思って、なるほどね。
こういうこれを使ってやると、うん、天気がいいところぐらい見えるんですけど、
うん、
でね、実際はここまでね、
うん、
これカラーで見えるじゃないですか、はっきり。
うんうんうん、
実は肉眼ではね、なかなかここまで見えないんです。これちょっとバルブというか、5、6秒かな、結構長めな露出にしているので、
うんうんうん、
見えるんですけど、肉眼だとやっぱりモノクロっぽく、
うんうん、
あと、 真ん中が明るくて周りがどんどん暗くなるから、
うんうん、
真ん中しか見えないんですね。ただまっすぐ見て。だから自分がちょっとスクリーンの前で動い、左右に動いてみないと、
うん、
全体像はちょっとつかめない感じなん
ですね。ああ、そうなんだ。あ、じゃあこれは、撮影してるから長時間空けて撮影してるからこうやってはっきり見えるけど、はい、実際この場に立つとここまではっきりは見えないっていうこと
なんだ。そうなんですね。結構薄らぼんやりです。ただ、ま
あ、
目が慣れてくればだんだん
見えてくる、
うん、
う
ん、あと紙に近づくと、まあ、スクリーンに近づくと、
うん、
だんだんあの色とかも見えてきます。
へえ、なるほどね。
でこれはテストの時に撮ったんですけど、
うんうん、
僕が作ってみてこれうまくいくかとか、
うんうん、過去にいる時にね、
はい、
うん、
っていうのはこれなんですよ。
うーん、
でこのなんか柱みたいなのが映ってますけど、
うん、
これが何かっていうと、まあ、その次の写真で見るとわかるんですが、
うんうん、
こうアーチ状の窓枠があるので、ね、
うんうん、
たまたまなんですけど、でそれがこう逆立ちになって映っていて、
うん、
これがまた学生たちの窓枠原因だったんですけど、
うん、
何だかわからんって、ここしか見てないんだけど何だかわからないんですけど、
うんうん、
初めて入る時です。で外から見るとこの何かがちょっとビルの飾りですね、校舎の飾りみたいになってるところと、
うん、
一番てっぺんのしかも真ん中っていう実にいい場所に物質があるもんですから、
うん、
いうところにで、作ってみました、
うん、
はい、で授業当日ですけれど、まあ、このカメラオブスクラの話をして、じゃあ君たちにこれから紀元前にもう体験してもらいますと言ってですね、
うん、
しばらくあの、まあ、暗くしといてね、目を鳴らすさせて、まあ、1、2分なんですけど、
うん、
で、入っていって、こう、一応、まあ、レンズキャップみたいな人がいて、入っていって開けて、
うん、
あの、眺めてる画像、写真がこれなんですけど、
うんうんうん、
最初みんな、すごい、あっけ、なんて言うんでしょう、何か映ってるのっていう感じが、すごい、めちゃくちゃ冷めた。
え、何をしたいのみたいな。
先生、何これ、なんかあるのここにみたいな。そういう、全然わかんなかったですね。まず、何もヒントを言わなかったんで。
うん。
一応、理屈では知ってるって言ってましたけど、
あの
話です。へぇ、うん、そういう紹介ありましたって言ってましたけど。
うん。
別な授業でね。
うん。
でも、目の当たりにしていると、そこがまず逆立ちしてるっていうのもわからなかったし、
うん、
まあ、この窓枠のせいもあるんですけど、
うん、
何を見ているのかっていうのもちょっと理解できなかったみたいな。
外の景色だっていうのはわからない感じなんだ。
わからない感じですね。
うんうんうん、
で、まあちょっとこの窓に近づいて、窓っていうか、紙に近づいてごらんって言って、言うと、やっと、そこで見ると、ああって、
うんうん、
まあ、だいぶ説明したんですけど、
うん、
まあ、下が空で、ここから上が地面だから。
うん、
で、なんとなく、こう、感の鋭いやつが、
うん、
ああってわかるんですけど、
うん、
なんか、あんまりよくわかんない人、それを言われてもよくわかりませんって言ってました。で、まあ、それだけではちょっと止まらなくて、今度レンズも持っていってですね、
うん、
もうちょっとスクリーンをそばに寄らせたのがその次の写真で、
はい。
はい。で、穴のところに、トスレンズですね、
うん、
をつけると、かなりはっきり画像が、できるので、
うんうん、
この時はみんなはっきり見たんで、おーって、出ました、
うんうん。
で、レンズをつけると今度フォーカスが生じるんですよ。
うん、
ちょっと合わないが生じるので、
うん、
スクリーンの方を動かして、
うん、
もう手前の柱にフォーカスがあったり、遠景の方側にフォーカスがあったりっていうのを、 してて、うんうんうん、まあカメラとか、まあ、人間の目もこういう風になっているんだよっていう、そういう、はい、お話をして、最後にこの穴を見せてですね、
うん、
でまあそこら辺になるとだいぶこう、ああなるほどって分かってきて、結構感性が上がってきたということで最初はなんかすごい無言だったので、はい、じゃあ見てねって10秒くらい誰も何も言わないっていう
何が始まるんだろうこれからみたいな
そうだ先生何やってんのっていう感じだったけど、やっぱりレンズをつけるともうカラーだってのはっきり分かりますし、
うん、
やっぱりそう、それだけレンズの力っていうのはすごいんだね、まあ、虫眼鏡なんですけど、
うんうん、
すごいねっていう、
いやでもこんなの見たらちょっと感動しそうだよな、やってみたいな、
うん、ああそうですよね、うん、僕もこれずっとやってみたかったんですけど、
うんうんうん、
そんな場所ってなかなかないじゃないですか。
うん、ですね。
今回も暗幕がついた時点で、教室に暗幕つけますって言った時点で、これはやれるかなって。
うんうんうん、
そればっかり研究してたんですけど。
ああ、そうなんだ。
どうやってやるの
まあでも、ね、この番組の始まった頃にもそのね、こういう話はしてましたけど、
はい、
いや実際こういう風にできるんだっていうのがちょっと感動ですね。
ね、他のこう先生が、じゃあここに印画紙を貼ってとか言い出したんで、それはちょっと無理だと思います。完全暗室にしないとちょっと無理だ。まあ、ね、暗幕の、隙間もだいぶあります。
ね、なんか結構隙間とか下とかなんか、ね、光が漏れてる感じは。まあでもこれぐらいでこれだ、うん、逆にその隙間から光が入っててもこれぐらいには見えるんだっていうのはね、すごいな、はい、面白いよね。いやなかなか面白そうな。
はい。うん、でまあ初回の授業はですね、そこからまあ。うん、僕のちょっとキャノンの F1 を見まして、見せまして、
うん、
まあ、一眼レフってこういう形のもんだよっていう話、うんうん、当然フィルムの時代は撮っても見れないから、
うん、
最後までわからないんだって話をして、今日は皆さんにはそれを体験してもらいますという感じですね、
うん
うん、D60 はバリアングルファ、液晶、
うん、
って言うんだっけ、あれが蓋になるやつなんですね。蓋だけこう閉じられる、
要は液晶をカメラ側に向けてしまって
しまっておけるやつで、
うんうん、
まあ、液晶は気づかないっていうのに、っていう意味で非常にいい、いいというか、うん、いい、そういう機能なんだろうなと思ったんですけど、それ見てるときに、うん、あ、これこのまま蓋閉じたまま映せば面白いかもと思いまして、
うん、
蓋を閉じてファーマセルで止めちゃったんですね、
うんうんうん、
で、しかも意地悪くですね、モノクロモードにホワイトバランスをしまして、
うん、
シャッタースピードと絞りもマニュアル設定で動かせる、
うん、
な設定にして、
うん、
みんなには露出表っていうのを渡しまして、
うん、
晴れの時はシャッタースピードが1000分の1で、うん、絞りが11ですとか、
うん、
そういう露出表っていうのを渡して、
うん、
これを見てこことここで合わせて、
うん、
あとフォーカスもマニュアルフォーカスにしてです、
うん、
レンズは35ミリぐらいのところで、またファーマセルで止めちゃったんですけど、
うん、
ズームレンズじゃなくしちゃって、
うん、
という非常にアナクローな、
うん、
はい、ズームレンズ先生の時代にアナクローなところを体験させてあげようという、
うん、
感じでやってみたんですけど、
うん
うん、なんかすごい受けましたね。
へー
あの、これは学生さんたちが非常に楽しかったみたいで、デジカメ経験者も結構いるんですけど、
うん、
違うレフ持ってますとか、
うんうん、
自分でこうファインダー真剣に見てフォーカス合わせたり、
うん、
シャッタースピードの絞りを考えたり、
うん、
でやっと撮るっていうのが新鮮で良かったっていう、そういう感想が来てました。
でも
感想文書かせたら、
あ、そう、
はい、
でもなんか合わせづらくないですか、マニア、フォーカスは。
ああ、あの、フォーカスエイドだけが生きているので、
うん、ああ、
あの、ピピって言うんですよ。
あ、なるほどね。
それはね、あの、一応、学生に、ピピって言ったら、どっかに合ってるからっていう、そういうアバウト、
うん、
めちゃめちゃアバウトな、あの、話、あの、説明で、
うん、
とりあえず何でも取る。
うん。
って言ったら、学校の周りに花壇がいっぱいあって花がねすごいたくさん咲いてたんですけど、
うん、
何も言わなかったらみんなそればっかり撮ってましたけど。
ああ、そうなんだ。
で、まあほんの、 あの20分ぐらいなんですけど、
うん、
いろいろ撮らせて、で帰ってきて液晶を開けさせて、はい、うん、再生ボタンこれですとか言ったら、
うん、
性色がありませんとかいう話。あ、それは1960年代はあのカラーフィルムは高かったからモノクロが主役だったんだよっていう話をして、しまして、で、まあ、モノクロも面白いって、
うんうん、
あのすぐ、プリンターで出してあげたんですけど、
うんうん、
あのモノクロも面白いですっていうところから、
うん、
やっとあの始めることができました。
うん、
はい。
なるほどね。
なんかあのいきなりデジタルカメラの使い方ってやっちゃうとすごく日常じゃないですか。
うんうんうんうん。
若い人たちにとっては、うん、携帯電話にはまあそれはあの性能的にはいろいろあって面白いかもしれないけど。
うん、
まあそこをちょっと。そういうところから離れたところから始めようとして、
ああ、なるほどね、
はい、見てみたんですけど、
うん、いや、いいんじゃないですか、うん、いや、ほら、なんかパソコンなんかもさ、使い方教室とか言って、はい、ワードとかエクセルとかっていう前にさ、
はい、
ハードディスクとは何だとかさ、CPU が何だとかっていうのがさ、はい、その名称を覚える必要はないのかもしれないけど、なんかその原理というか、あれとかっていうのを分かってないと、やっぱりその、
そう
ワードとかの使い方だけ覚えてても結局なんかそのワードが立ち上がらなかったらどうするんだとか、
ああ、
そういうところで使えなくなっちゃったりするわけじゃないですか。だからやっぱりその基本的な部分というかね、なんかそういったものからやっぱりちゃんと覚えておかないとっていうのはあるよなっていうのは思ったんで、こういうところから入るっていうのはすごく面白いなと思って聞いてましたですね、
はい。まあ、それだけで第1回も終わっちゃったんで、
うん、
実はあの8回で全部完結するっていう結構詰め詰めなスケジュールなんですよね。なもんですから今、うん、今回3回目の授業なんですけど、
うん、
そこでいきなりもうスタジオライティング、あの三脚を使わせたり、あの、まあ、まだタングステンライトなんですけど、
うん、
ライト使わせたり、
うん、
ベネディフーズシロダのこう、晴れ切りシロダの、
うん。
あのリフ当てろだろうってものすごく一気に進化せざるを得なくてです、
うん、
なんか今日はあのお互いに生徒と先生とお互い悲鳴を上げながらやってました。
そうなんだ。
いきなり最先端というか現代に引き戻しちゃった
ん
ですよ、
うんうんうん、
でも意外とねちょっと現代の学生にしてはまだパソコンが今一つなところあって、携帯世代のせいがもうあるのかよくわかんないんですけど、
うん、
現代だからじゃないですか。
かねーですかね。なかなかあのカードのデータのコピーもままならずっていう、もう3回教えてるんですけど。あ、じゃあそこ自分のあのフォルダーを作ってそこにコピーしてって言って、
うん、
あのもうやれるだろうと思ってほったらかしておいたら、
うん、
あのカードのエイリアスがそこにできてました。
ああ、なるほど。
じゃあ終わりましたって見に行ったら、うん、ああと思って、いやこれ中開けて、まあもう直接データをコピーさせるようにするんですけどね、うんうん、なんかこれフォルダーとこのフォルダー開けです、そうするとなんとか JPEG っていうのがあるからって、
うんうん、
また説明しなきゃいけなくて、
なるほどね。
結構かなりもうフォトショップでローデータいじって、
うん、
ファインなプリントを作ろうまでっていうところまで一応今後の計画に入ってるんですけど、
うん、
iMac も人数分あるし、
お
う教室があるので、
うん、
行くぞーとか思ってるんですけど、ちょっとすごい今不安になってる。
そっか、
ついてこれるのかっていう感じ。
ピンホールから、
はい、
ローの現像まで全8回
全8回ちょっと過激な
素晴らしい、
はい、知らます。
すいません、1回は何どれぐらいの時間があるの？
あ、3時間なんですけど、
ああ、うん、20、
まあ人数今10人そこそこなのでなんとかやってますけどね。
ああ、なるほど、ね、
僕とお助手の先生がついてくれるので、
うん
なんとかなってますけど。
そうか、自分のフォルダー作ってデータコピーするっていうのもままならない生徒もいるんだ、
うん、いましたね。ちょっとびっくりしたんですけど、一応コンピューターリテラシーというそういう授業は1年地にあった、
うん、
できる人は、うん、まあ、リサイズとか縦横改善したりとかリサイズとか、
うん、
いや、そのくらいは分かりますっていう人ももちろんいるんですけど、
うん、
半分以上がなかなか、
じゃあ5人以上がそんな
そうですね、うん、だった。まあそのなんて言ったらいいんでしょうね、あんまり得意じゃない子が集まったのかもしれないですけど、
今回
コマンド A でコマンドオールだからっていうところもあるかもしれない
ですけど、なるほどね。
コンピューターに関しては、
うん、
大変かも、感じなんですけどね。
なるほどね。もうその8回ってどんな感じを予定してるんですか？
一応こう毎回毎回テーマが違うんですよ。
うん、
掘らせるものに関して。で最初の第1回はそういう感じで導入の。
うん、
カメラの紹介なんですけど、うん、1回目が、まあ、レンズ交換っていうので、
うん、
まあ、画角とか、
はいはいはい、
焦点フォーカスですね、
うん、
画角と焦点距離か、
うん、
フォーカス、
うん、
被写界深度と絞り、
うん、
と露出って、かなりこれを1回でやるのすごい大変なんですけど、
うん、
1回で無理やり終わらせました。
うん、
で3回目は、もう物撮りなんですけど、この光の、うん、ホワイトバランスとか色の話ですね、
うん、
あと光の拡散光とか、
うん、
硬い光とか、
うん、
でやって、あと、まあ、細かいそのもうスタジオのセッティングというかライト
に
行くの
が
あって、
うん、
で、次は今度物を撮ったんで人物撮影っていうので、
うん、
もう瀬戸区で自分たちがまあモデルになるんですけど、
送
迎写真とスタジオポートレート撮らせて、
うん、
で4回目はもうスナップで少しカメラを見るカメラの機能を楽しもうっていう感じで、
うんうん、
D60 ね、なんとかフィルターとかいっぱいついてますから、
うんうん、
ちょっとそこら辺も使わせて、
うん、
であとは最終的にみんなでこう作品集を作ろうっていうことになっているので
回っちゃったけど
フォトショップ、そこからフォトショップですね、
はい、
その時に、まあ、ローデータからの、
うん、
現像とか、
うん、
まあ、デジタルを理解するっていう、
うんうん、
別な授業で DTP の授業もあるんですよ。
あ、はいはい。
で、そういう、いくつかの、あと動画の授業とか、
うん、
そういうのが、 こうセットになってぐるぐるっと回る4つ取れるようになってる、
うんうんうん、
でまあまだ初回はあのこのカメラとカメラとあと何か写真と何かを撮ってるので、
うん
まあ、そういう方にもあの応用が効くようにということで、
うんう
ん、あのまあまあ一人何ページか分を、まあ3ページとかそういうのを担当させて、レイアウトを作らせて、最後に、まあ写真集を製本するところまでと、
うん。
はい。
そっか、じゃあ8回で、老元像だけじゃなくて、その先がまだあったっていうことですね。
そうですね。レイアウト、レイアウトというか、あの、いわゆる、あの、もう、本作りというかデザイナーデザインの、まあ、デザイナーの学科なので、
うんうん、
デザインまでやってもらおうかなと。
はあ、本当ハードですね。
こっちがハードですね。
そっか。いやでも学生もなかなかついてくるの大変なんじゃないですか。
はい、もうなんか常に今日あたりで先生もういっぱいですって言ってる子がいたんですけど、分かんなくていいよって。
いや分かんなくていいの？
いや分かんなくていい、そのうち分かるからって言って
ました。現像するのを飛ばしちゃって普通に取りっぱなしのを出力して完結してしちゃった方がいいのかもしれないですけど、ね、多分なその期間で多分いい写真自分が撮ってるのがいいのか悪いのかすら判断できない、判断できるところに行けるかどうかっていうの結構怪しい人出て
きて、うん、まあそうですけどね、まあ、あのアート寄りっていうよりは技法っていう名前がついてるので、
うんうんうん、
まあ技術をまず無線な感じの知らませにはなってますけどね、
うん、なるほどね。いやーなかなかなこれは生徒も大変だけど先生も大変だと思
っていう感じ。あ、楽しそうではあります。あの
とりあえずあでも楽しいでしょうね、なんかいろいろと、うん、でもな授業とかとかわりと、うん、
一番最初の授業の時はあのカメラが何しろ新品じゃないですか、
うんうんうん、
手触りがそもそも、うん、指紋ついてない、指紋一つついてないような状態なので、うんうん、結構感動してましたけど、
まあいい、そうでしょうね。最初の生徒たちですもんね。いや、でも、16台で生徒10人っていうことは、生徒の数よりカメラの数多いんだ。
うん、あの、定員15なんですけど、
うんうん、
まあ、こう割り振ってあるので、他の授業のとの、あの、
うんうん、
もう、バランスがあって、
うんうん、
で、まあ、希望者は今回10人で、まあ、一週に20人を捨てるって感じ。
2
回授業があるもんですから、
うんうん、
まあ、ちょうどいい感じですね。そんなに教室も大きくないので、
うん、
今日は3セット組んだら結構いっぱいいっぱいな感じです、
うんうん、いやでもなんか一人一台カメラがあって、
はい、
こんないろいろとできたらいいですね。
まあ、高い授業料いただいてると思うので、
そ
のくらいは、はい。
あ、いいね。フォトスクランブルで、そういう学校を開きましょうか。
生徒さんの方が、なんか、あれだったりして、博識だったらどうしよう。先生教えてあげるよ、みたいな感じだったらどうしよう。
それはねって、
はい、
なんかありそうな感じがします、うん、はい、ということで、まあ、大の先生頑張っていますということで、今週は須藤さんが大の先生になってどんな活躍をしているのかということをご紹介いただきましたが、なかなか面白そうなので授業料払えれば僕も行きたいぐらいです高そうなのでこの話だけ、頑張っていこうかなと思います。はい、ということで、また何か機会があったらね、まあ、この8回終わる頃には思い出
そうですね、まあ、あの無事写真集ができたのか
そんな話を踏まえて、ね、はい、ご紹介いただければと思います。はい、ということで、今週は須藤さんの活躍ぶりを、お話聞きました。お届けしましたのは半助と、
はい、ひなと
続きました。
来週。